どうも。
どうも。
7月2日からイースターが始まりますが、
あ、そうだね。
最初のプレスリリースが出た時に、ダビッド先生のイースター学校の付録とヒントがありまして、ダビッド先生がイースターを教えてると。で、ディズニーファンを見てみたらね、ダビッドのイースター学校の付録と出演、ダビッド、ヒューイ、デュー、ルイ。おかしくない？
おかしい。
別に頭数変わんないんだけど、プーとか
ようで。
おかしくない。
もうさ、
行かないよ、イースター今年も多分。
まあ、そのね。そんなわ
けで力を入れないポッドキャスト。
脱力系ポッドキャストで。
お相手は、プーやと、
死んだないです。アナ雪が公開されまして、
はい、
皆さん見ましてね、はいはい、で、ウォルト・ディズニーの約束も絶賛公開中、
はい、
まあ、この
ポッドキャスト、はい、皆さん見
ましたよね。このポッドキャスト出してる時点でどうなってるか分かんないけど、
まだ約1名見に行ってない。この時点では
残念、1名じゃないんだよ。
自分も見てないっ
す。あれ
2名だね。3人中2名見てなかったって。まあ、話す気満々だったんだけどね。
こうやってね、やっぱ、ディズニーと言ったら映画ですからね、やっぱり。
はい、
ちょっと、一通り、
みんなが、説得力はないけど、
待望してた系が公開したのは、これからどうなるかをね、ちょっと見ていこうかなと思いまして。
未来。
はい。とりあえず、マペッツは絶望的ということで、いいですか？
とりあえず絶望的でしょ。期待しない方がいいですね、
そうですね。
諦めて公開されたら嬉しいです。無理です。
まあね。なんか、米軍基地でやってるらしいけど、入れないから。米軍基地内の映画館でやってるらしいです。
米軍基地で働くしかない。
というわけでね、じゃあ、これから、何やるか、ディズニー系、マーベル系の実写も含めて、時系列順で、今後2、3年ぐらい乗っていきたいと思います、
はい。はい。
まず一番近いのがですね、キャプテンアメリカ。ウィンターソルジャー。
はい。
日本では4月19日公開。
もうガンガンやってますね。
ガンガンやってるね。まあ、これなんか評判いいみたいなんで、楽しみだなと。見てます？ちなみに2人は。
全然。
全然です。
え？前作は見
てます？見てないです。
見てない
です。あ、見てないの？
マーベル単体ものアイアンマンとアイアンマン2を見て諦めました。
え、マジで？死んだな君はどうですか？
アベンジャーズすげー以上っていう。
あ、マジで。あ、それは知らなかった。ちなみに自分はマーベラー一応全部見てますんで。
おお。
はい。これはもう楽しみですよ。そうも面白かったし。というわけで。どうやらね、アベンジャーズ2にも関連してくるみたいだから。
関連しなかったら怒りますけどね。
まあね。はい。で、その次にあるのが、マレフィセント。これはもうみんな待望。
いいですね。
これはね、日本は7月5日だそうです。
おお、意外と早い。
まあちょっと
さ。かなり同時に近いんじゃなかった？
いや、ね、マレフィセントは向こうが5月30なんで。
あ、5月30、うん、
でも1ヶ月。まあ、それ半年も待たされた映画がある一方で。
まあ5月30日本で公開されても困るしね。
いろんなタイミングがあるからね。
日本で5月30日に公開されてもみんな困りますからね。
うん。マレフィセントは、まあ、まあちょっとなんか翼であれっていう、
なんか あれなんか見ちゃいけないものを見てる気がするな。
そうそうそう、ちょっと
予告を見ながら
期待度がね。
まあとりあえずベールベールを見れればいいっていう、
それは
風潮になってますからね。もう
あとダークなアレンジがいいなっていう、サントラが良さそうみたいな。
まあ、レッド・イット・ゴー全編公開に近いですよね。ウェル・ウェル・ジャッカ
ー。それちょっと
何予告で全部見せてんだよ。そこだけだろ。
まあでもこれもね、結構タイムラインで話題になりそうだから。
はい。
はい。あ、そう。こういうタイムラインで話題になりそうなやつを、言ってきますね。マンデラとかそういうのはちょっと言わないです。今回は。
そんなのがあるんですね。
う
ん、
一応ディズニー配給みたいな。
はい。
取り出しちゃうと思う。
うん、そう、ドリームワークスも入っちゃいますからね。
ピクソドラゴン2やるのかな、日本。
ね、気になるな。次いきます。はい、これは飛ばしてもいいの、まあいいや。プレーンズファイアー&レスキュー、
超楽しみ
超楽しみ超楽しみ。
あの、ちょっと前より変えましたよね。前より変えましたよね。
あのプレーンズのね、そこ辺なの。
今度は消防士になるんでしょ。
そう。
予告棒読み。
プレーンズ、ファイアー&レスキュー。これがね、画期的なんですよ。日本公開が7月19なんですけど、全米公開7月18。
1日
?1日か。
時差かな、
画期的だな、これ。
時差でしょうね、多分。
確かに。
日本語を同日にしちゃうと、日本の方がちょっと早く公開されちゃうんで。
確かに、時差だな。
時差
日本が早い。
うん。確かに時差。
なかなか聞いたことないけどな、映画で時差。
まあ、プレーン、まあいいか。まあ、これはもうラスターさんの趣味なんでね。
はい。
いいやってことで。
自主配給でしょ。
そういう感じで、次行きましょう。
ラセターってブランド作ればいいの。
確かに。
ディズニー、ピクサー、スター、
ラセター。
マーベル、ラセター。
確かに、もう、それでいいんじゃないかな。
そこでカーズ3もやったけど。
じゃあ次、ですね、これはマーベルです。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー。これがですね、9月13日公開。
はい。
これもさっぱりわかんないんで、ちょっと調べたんですけど、ポスター一応出てます。予告っぽいのも出てます。はい、これですね、一応チームものなんですけど、
はい、
人間と緑の男、はい、緑の女、そしてアライグマ、そして木、そして木、ツリーです。この5人の元犯罪者チームらしいですよ。
え？木は犯罪者なんですか？
人間、緑の男、緑の女、アライグマ、木らしいです。
木は犯罪者なんですか？
っていうことなのかな。まあ、ちゃんと調べたらいいんですけど、一応そう書いてありました、調べたら。
アライグマも犯罪者。
ってことみたい。
アベンジャーズとは関係ないんでいいんですよね。
でもこれは、どうなんだろう、アベンジャーズ2には絡むのかな。
アベンジャーズ2に木が出てくる可能性があるって。
アベンジャーズ
2に木とアライグマが出る可能性がある
っていうことなのかな。で、次。これはもう超期待ですよ。ビッグヒーロー6。
来ました。
これはね、なんと、12月20日公開ということでね。全米は11月7なんで、かなり短くなりましたね。
とか11月7っていうタイミングに公開するのが不思議ですね。
まあ一応ディズニー枠ってことは
中途半端。
まあビッグヒーロー6はね、これはもうディズニーの、一応いわゆるディズニー長編アニメーションのアナ雪の次の作品ってことだね。
どうなるのか。
どうなるのか。
サンフランシスコ。
なんか、
シスコ。
苦手なタイプだったな、ちょっと。
一応期待して待ってますという感じかな。
いや、というか、何よりいいのか。
うん。
9ヶ月前に期待して待てるって。
それはね、ある。
ディズニー長編を9ヶ月前に期待して待ってるのってもう、何年ぶりですか。
確かに。だってさ、今ほら、ちょっとピクサーが危ういじゃん。期待してるけど大丈夫かな、みたいな。まあ、ディズニー。そういう意味では、いい立場だなっていう。
もう、月のドラたりの絶望感からの、どうなんだろうなぁ。まあ、でも、いいんだろうけど、どうなんだろうなぁって言ってたヒメガエルがあたり、CG のプリンセスって言ってたラプンツェルが良くて、あ、でも、プー期待してたわ。
あ、プーは、期待しますよ。
あれ2年前からずっとやってました
ね。それ特殊だけどちょっと。
シュガーラッシュも見る直前までがっかりしてましたから。
ああ。でもまあ、あれはもう、名作ですね。特に、ゲームはやっぱ、思い入れがあると。
で、今回のアナと雪の女王も、最初のトレーターを見たときはもう、解散ですからね。
まあ、あれはね、あれはちょっとまあ。
みんな、お疲れ様。以前やっぱダメだったわ。って言ったら、あ、まさかね。
こうなるとは。
まさか歴代1位になるとは。
すごいな。
いや
まあそんな感じで、とりあえずね2014年はこの、まあ、プレーンズを混ぜていいのか分かんないけど5本
ライト
ですね、
安全な、うん、まあ、何より2作長編を見れるっていうのはね、
ディズニー長編、まあピクサーないんだけどね、その代わり、まあ、
日本でしかできない体験ですからね
素晴らしい皮肉だはい、というわけで次2015年いきます。
はい、
2015年はちょっと盛りだくさんなんですが、
これは2015年は楽しみの年ですね。
ですね、まず一番最初がですね、これはあのアメリカでは2014年公開なんだけど、うん、イントゥーザウッズ、これ知ってます？
なんか名前は聞いたことある。
あのミュージカルが原作で、原作ミュージカルで有名、あの舞台のそれの映画版で、お話が魔女の呪いで子供ができなくなってしまったパン屋の夫婦が呪いを解くため森の中に入ると、そうするとシンデレラや赤ずきん、ラプンツェルら童話の主人公と登場人物に出会うという話らしいです。
最近そんな話ばっかりですね、
なんかねそんなドラマを見てたような気がするけど、まあいやでもディズニーの実写でそういうのがやるっていうのはなかなかこれ面白そうだなと。
そうですね。確かそんな話は、多分その年の夏あたりにディズニーチャンネルでもやりますけどね。
まあ、多分これもね、タイムラインで話題になるんじゃないか
な。うん。まあ、話題にはなるでしょうね。
ちなみに3月14日公開で日本では、
アメリカ。ちょうど、来年のアナと雪の女王の日ですね。
そうそう。で、アメリカで
は、3月14日。
はい、アメリカでは12月25日公開。
3ヶ月くらい短くなりました。
3ヶ月も待たされ
る、うん、まあ別に待ってないですからね
で次、ここからはね、日本の公開日は未定になります。でまず実写版シンデレラ、
お
これはアメリカでは3月13日公開らしいです。あ、この日付は全部 D ポストから撮ってます。
これからですね、はい、日本で公開が未定になるとともに、アメリカでの公開日も噂程度になってくるみたいですね。
一応今のところ3月13日。
公式が言ってるのに噂扱いになるレベルのやつですね。
なんか、実写にするよ、系列みたいなのあるよね、なんか。
いいですね。
確かに。
どんどん実写にするなっていう。まあ、面白いといいな。まだわかんないんでね、この辺はね。
とりあえずマレフィセントで様子見しながら、はい。
そんな感じだね。で、次。アベンジャーズ2。名前がエイジオブウルトロン。アベンジャーズエイジオブウルトロン。これはですね、例のあの、日本の方が公開日早い系。
お、出ました。
これだけは決まってます。4月25日本で、向こうでは5月1日。
アベンジャーズだけ何かを、なぜか起こる。あれ。
なんだそれ。
一応ね、アイアンマン3も早かったじゃないですか。
ああ、確かに。
町山さんがラジオで言ってたんだけど、アメリカで先にやると海賊版が出回っちゃうから中国とかで、だからこっちで先に公開するみたいな、なんかそういうのがあるっていう風に言ってました、だそういう事情もね一応あるみたい、公開日決定の。
なるほどね、
大変ですね
大変で次、これはもう超期待のトゥモローランド。
おお、ジョージ・クルーニ
ー。トゥモローランドは楽しみだね。
なんだかんだで全然把握してないですけどね。
ここの辺は多分、確かあの、久志くんのブログに。
というかもう、すべての情報はあそこから、あそこを読んだだけ。
うん、そうそうそうそう。
僕は体験したんですけど。
あ、そうだね、行ったんだもんね。
うん、でも、なんだろう、なんかそこまで、なんか惹かれるものがなかったのかどうか。
なんか、
いや、はい、まだちょっとよく分かんなかったっていうのもあるんでしょうね。
つまりみんな、久志さんのブログのレベルの知識。
そう。
みんなが同じ知識を共有してるって素晴らしいですね。
だいたいもう、
ね。とりあえずなんか、動き、これ、あれからあったのかどうか分からないんですけど。
ないんじゃないかな。
久志さん、
ね、多分ない。
ちなみに、トゥモローランドは、どんなんだったかな。なんだっけ。アーカイブからなんか見つかって、
そうですね。
なんかすごくいわゆる、ウォルト・ディズニーの約束みたいな感じで、マニアほど楽しめる系、かなと、いう感じ
ですね。
はい。次いきます。ここは怪しいけど、インサイドアウト。
これめっちゃ楽しみなんだよな、でも。
めっちゃ楽しみなんだけど。
めっちゃ楽しみなんだけど。
本当に公開。
そこで公開されるとは思わない。
ここでどうか
な。どっちにかけるかって言われたら公開されない方にかける。
でも、エキスポでのあれを見る限りだいぶできてましたけどね。
これ
だ
って
メインの5人の、メインの5人の動きはできてましたからね、もう。
もうインサイドアウトは、女の子の、なんて、感情がキャラクターになってんだっけ。
そうですね。
不思議な、多分相当実験的な話で、ちょっと最近ピクサー続編続編ばっかり、まあメリであったけど、なんで、
つまり続編続編ばっかりで、続編続編で浅くばっかりで。
そこでね、なんかこういう挑戦的な作品があると、やっぱり期待
してる。ヒートドクターだしな。
多分大丈夫でしょう。はい。
公開さえされれば。
で、次。これは、マーベルです。アントマン。これはちょっと調べてないんで、よくわかんないんだけど、まあ、マーベルの実写系の新作。
まあ、マーベルなんでね。
まあ、大丈夫でしょう。これはちなみに。
大胆雑に。
日本では9月予定らしいです。2015年。
公開されるっていうのが決まってるのは安心できますね。
で、次。実写系列で、ジャングルブック実写版。
出ました。
出た。
これはどうなるんでしょうね。
おっしゃると思います。
ただね、監督がジョン・ファブラなんですよ。アイアンマンとかアベンジャーズの。
お
ぉ。だね、意外と期待的んじゃねっていう。
ああ、そうか。
でも、スケジュールこなせんのかな。
監督を下ろされるっていう、いつものやつがなくなるのか。
でも、エイジ・オブ・ウルトロンの監督は、あれ確か、ジョス・ウィードンだから違う人か。
それ系ですよね、多分。シンデレラの監督がそれをやりますとかだったら、シンデレラが、こけて監督がダメになってっていうパターンがありますけど。
もうジョン・ファブローなら大丈夫じゃないか。
面白い。マーベル系だと確実に、これ、企画通りますね。
ちなみにこれはアメリカでは10月9日予定、日本は見て、2015年末の話です。で、この次が、さらに危うい、グッドダイナソー。これはどうでしょうね。
おぉ。
これだいぶできてましたけど、うん、これで、
一回止まっちゃったじゃん、あの後に。
そう、止まっちゃったんだよね。
ちなみにこれは本当は2014年のはずだったけど、1年伸びて、ここに
来た。そうなん
です。この絵が、もう噂ですよ。
ただ、絵はね、出てるから。
出た後に止まっちゃったんだよ
ね。そうなんだよね。
そうなんですね。ニュートよりは進んでたと信じたい。
ニュート、ちなみにニュートっていうのは、中心になったピクサーの
映です。
はい。Facebook にね、コンセプトあるんで。
と、乗っけて終わったって。
まあでも大丈夫じゃないかな。信じたい、そう信じ
たい。信じたい。
まあ、エキスポで発表したから絶対中止ってことにはしないと思う。みたい。
ちなみに全米では12月、あ、ごめんなさい。11月25日公開です。で、
うん、
次、多いね、2015
年。
これがですね、スターウォーズですよ。
来ました。
来ました。
エピソード7。エピソード7。
超楽しみなんだよな、これ。
これは楽しみ。
これこそ情報を完全に出さないようにしてますからね。
うん。
ああ、12月18日です、ちなみに。ギリッギリ2015年。
多分これは、ほぼ同時ぐらいになるんじゃないですかね。
さすがにこれ4ヶ月待つ間暴動になるからね。
日本にもいますからね。
それで冬休みに、ぶつける、うん。こういう系の映画だと多分冬休み映画でぶつけるんで、うん、1週遅れぐらいでは公開されるでしょうね。
スターウォーズで監督がスタートレックの、JJ エイブラムで、まあ面白いはず。この前のスタートレックも面白かったから、安心して。
いや、クローバーフィールド破壊者を許さない。
とは、まあね。
楽しみに。
まあ大丈夫でしょう、スターウォーズ。エイブラムスも、なんかスターウォーズとスタートレックやったらスターウォーズ派だよみたいな発言を昔してました。だからまあ大丈夫じゃないかなと。
楽しみでしょう。
これはまあ大丈夫でしょうね。
もう2015年、他の映画も結構溜まってるじゃないですか。続編も2015年。
そもそも2015年って上海ディズニーランドってできる
んだよ。そう
そう。
しかも12月の多分、スターウォーズとかのタイミングで。
うん、そう。
頭おかしいじゃないの
?2015
年。2015年、ちょっと、詰まってますからね、スケジュールが。
めっちゃ消し。 上海ディズニーランドの方がインサイドアウトよりも怪しいですけどね。ウッドダイナソーよりも怪しいですけどね。
2015年ね。だってさ、ディズニーこの話題になるであろうディズニー映画だけ9本だから、大変ですよ、本当に。
楽しみだな、2015
年。2015
年
楽しみ。で、2016年はさらっと来ます。まだちょっと未定すぎるんで。
そうですね。
まず、アリス・イン・ワンダーランド2。これは、
そんなのあったの？
はい。2016年5月27日予定。
しかも、ティム・バートンじゃない。
そう、ティム・バートンじゃない。誰だっけ？
もう知らない。
あ、でもほら、マペッツの監督って書いてるよ。わかんないな、ちょっと。
ちょっと謎が多すぎますね。
理解を超えてます。
はい、で次。ファインディングドリー。
あ。
6月17日。これはちょっとまだわかんない。ね。テンション低いな。
わかんないですからね。うん。
で次、ズートピア。
ズートピア。
わかんない。
うん、これは11月です。
全然わかんない。
ズートピアはちなみにディズニーの、
だからビッグヒーロー6の
次です。
55作目か。
はい。で、あとは、パイレーツ・オブ・カリビアン5という。
もうちょっと短いスパンでね、やってくれればね。毎年春休みの代表する映画とかになってもらえればね、面白いんですけどね、逆に。
ドラさんみたいな。
そう、ドラさん。
毎年ドラえもんみたいな感じでね。
アスカさんがよく言ってる、パイレーツ・オブ・カリビアンのドラさんか。
まあ。
それはそれで見てみたい。
まあ、実際お金儲かるからね。いいんじゃないかな、お金持ちとして作っていただければ。はい。2016年は今のところこの4本だけです。で、ちなみに、まだ完全未定で出てくるであろうのは、はい、ジャングルクルーズ。あと、マジックキングダム。マジックキングダムって全然止まってるよね。
ずーっと名前だけ出てますよね。
そうですね、名前だけずーっと。
これも多分。
多分2016年になっても名前だけずーっと出てるんですよね。
これどういうやつだっけ、ディズニーランド舞台で、マニア系の映画
でしょうね、多分。
でしょうね。
トゥモローランドがこけるとやばいでしょうね。
そうね。はい。
確かに。
あとは、スター・ウォーズの89。
89。
ああ。
スピンオフ系ですね。
あ、そう、スピンオフ2つあるよね、確か。で、あと一応、ディズニーじゃないけど、まあ、アバター 2-3 っていうのも。まあ一応、まあ、アバターもね、一応チェックはしとかないといけない。ものになってるから。
うん。めんどくさいな、ディズニーファンって。
大変ですよ。はい、じゃあ次。なんかね、意外と25分も喋ってるんですが。
みんなだるくなってきてる。
はい。
さらっと、
さらっと後いきますね。一応ディズニーの長編の今後の予定も一応触れておきたいんですが、はいはい、まず2014年にビッグヒーロー6。
はい。
で、16年にズートピア。
はい。
で、一応なんか、タンブラーにね、そういうなんか画像が流れてきたやつで言うと、16年にジャイアンツ、豆、うん、ジャックと豆の木だっけ、
ああ、
ジャックと豆の木原作みたいなやつがあって、次が、モアナ。
次、はい、モアナめっちゃ楽しみ、モアナ。
モアナは楽しみだな。モアナの話ってしたの？
特にしてないですけど、まあ、監督、とか制作が、プリンセスと魔法のキスだから見ろしか今は言えない。
モアナは一応、まあ一応次のプリンセスってことなのかな。プリンセス辞めた話もあったじゃん。
もう、そこら辺の話は全部なかったことにしてます
よ
ね。
なんかよくわかんないんでね。で、その次が、ギャラクティック2018年っていうのもあるんですが、この辺はね、さっぱりわかんないんだよね。情報がなくて。あとは、キングオブ・エビレス。
ずっと名前だけ出てるやつ。うん。それも。
とりあえず名前だけ出すの、とりあえず日付だけ出すのはやめた方がいい。
本当に。こっちもどうしていいか。
特に、とりあえず日付だけ出すのやめた方がいい。
まあ、楽しみにしましょう。で、ピクサー系で言うと、ファインディング・ドリーの次が、死者の日。
はい。
死者の日はどうなんでしょうね。
全くエキスポで振られなかったんで、怪しいと思います。
でも監督はリー・アン・クリッチなんで、トイストーリーしていいか。
そして、ピクサー。
問題の。
問題児、問題児とか言っちゃいました。
問題の案件が。
カーズ3。これ。
誰
誰
だから、もう、ラセターレーベルで出そうよ。
もう、 なんていうの、ラスターの趣味に付き合ってやってるみたいな。
もう3で V 字回復をするかな。
だからもうなんていうの、カーズ2の続編だっていうことで最大限ハードルを下げるか、トイストーリー3級のものを期待して最大限にハードルを上げるか、どっちか。
どっちに走るかですよ。だからチラッと触れる前にどっちにかけるかですよね。ネタにかけるか、うん、本当に楽しみにいくかの。
うん。
まあこの辺はファインディングドリーとか見てから判断って感じかな。
ディズニーファンのみんなの心理戦ですよね。
で、はい、この次にあるのがミスターインクレディブル2。
今ブルースカイディズニーが散々言ってたやつね。
でも一応ブラッドバードが脚本書いてるらしいから、
あの映画の終わり方見れば誰でも続編があると思うでしょ
う。うん、
超スッキリしないもん。
でもブラッドバードが書くならまあ面白いものになるんじゃないかなとは思うんだけど、
問題は
一番
それっぽい話がディズニーに多様に溢れてきた。
そうだね。まあ
一番続編作りやすそうだよなあれ。
そうか、2、3年後に作ると思ってたもん。
うん、
でもほらピクサーってさ、必ず2はパートナーにボット当てるじゃないですか。カーズ2だったらメーターで、トイストーリー2だったらバズで、
ちっちゃい子供が大きくなった話でしょ、どうせ。
え、だから、わかんない。だから、この論理でいくと、フロゾンに、フロゾンにスポット
フロゾンのノリノリ大作戦か。
という説もね、俺の中で今、話題なんで。うん、
多分な、あれだと、あの調子だと、あの一家の中の誰か一人になって、残り2、3人がどっか行くっていうのが。
まあまあね、順当に考えたらそうなんだけどね。
まあ、多分あれでしょうね、あの子供が主人、あのちっちゃい子供が主人公で、あの兄ちゃんと姉ちゃんは、どっかに留学してていないとか、で、適当にキャラクター数を絞るっていう
風
に。
そうだね、赤ちゃん一応、ほとんど使ってないからね。まあ短編はある
けど。ジャックジャックアタックあるけど。
あれでしょうね。そもそも。作品があまり過ぎてはないので期待してないです。
まあそんな感じ。あ、そうだ、忘れてた。今プーヤ君が危機感を抱いている X メンという案件も一応あるので。
もうマーベル自体追ってないですからね。諦めました。
X メンは一応ディズニーじゃないけど、まあ話題なんで。2014年にですね、今年 X メンフューチャー&パストっていうのをやるんだけど、これ。面白いんじゃないかというふうに言われてて、これを見るためには X-Men を復習しなきゃいけないんだけど、 X-Men って実はね6本あるんですよ今まで。どうする
皆さんですかね、私たちディズニーファンですけど、一応7月までにハリーポッターを7まで復習しなきゃいけないミッションも残ってるんですよ。
いや、それも見てるからいいよ。
しかもハリーポッター最後は
2本あるし、8作ありますからね。
そう。
18時間です。
なんか、大変ですね、ディズニーファンって。
あれここら辺からもう一回おさらいしなきゃいけないっていうね。
そうなんだよね。
スターウォーズ、あれをもう一回やらなきゃいけないですね。
確かに。ハリー・ポッターはやっぱり大注目ですからね。
ここでもう一回見直さなきゃいけないですからね。辛い。
ちなみに一応、アメイジング・スパイダーマン2って案件もあるんで。今年は
もうすぐやりますよね。あれぼちぼち消化していきたいなっていう。
やっぱりこれ担当決めた方がいいんじゃないかって気がしてくるね。
住み分け
マーベラこいつみたいな。
僕次のプーが出るまで休んでるんで、もう勝手にやってくださいもう。
まあ楽しみに
待ってます。まあね、いろんな層の人が楽しめるっていうことで、
まあいい時代ですよね。
いい時代、それが全てディズニーに集約されている。
いい時代です。
はい、というわけで、前回と前々回のお便り回収です。
はい、
今回すごくたくさんいただいたんでね、
いっぱいもらいましたね。
そうですね、
嬉しい限りです。
リトルマーメイド回からですね。
はい、
そうですね、
たくさん来ました。
嬉しい。
やっぱ映画系は細かいところできますね、みんな。まず青ひげさんから、
はい
はい、
歌うヴィランズならラティガンがいるよ。
ああ、それね、
それさ、
ラティガンってあれ、
ラティガンはあれじゃない、グレート
オリビアちゃん、
ああ、
ディテクティブ、
グレートマウスディテクティブっていう名前の方が話が出てくるやつ。そう、覚えやすい。
ラティガンね。
あと ヴィランズ関係、うん、アースラは契約妨害に走り始めた時点で悪いことしてるよ。
はい、うん、そうなんだよね。もちろん、
よく考えたよく考えたら悪かった、
ね、まあよく考えなくたって悪いんだけど本当
よく考え
ひねくれすぎてたんだ我々が。
そういえば悪いことしてたなって、ね、ダメですねやっぱアースラダメだった。
アースラダメだ。
アースラダメ、催眠術かけてからアースラダメだわって言ってる人がいるから。
そうそうそう、いや僕そのあのお姫様とかの見て、それは最初の秘術かけたからダメだわあれアースラは悪い人です。
アースラは
悪い人ひで、
はい、
あと、セバスチャンのキャラクターは地味に見えていていいよね。ただ導き手ではあるけど両親ではない、自身もまた導かれている点が面白いのかなって。
うん、
なるほど。
それからマーメドラグンシアター系、
あ
サイジェント戦はやばいね、ちょいずれるくらいがいい、うん、まさにアースラワリエルの後ろ越しに見るの鳥肌立つよねって。ほんといいからね。
うん、それいいよね。
なんかもうタイミング失ったからあれ見納めたことっていいななーって思ってる初めて、
うん、なるほどね。
あと、ロジャーイルカさんから、はい、個人的にマーメドラクーンのシアターのアースラは星のカービィに出てくるバムバムロックのイメージ。
はいはいはい
はい、
これ
はいはいはいはい、
あのスーパーデラックスね、スーパーデラックスのそう、あのお宝、あ違う洞窟、うん、なんて洞窟、
洞窟お宝探検なんだったっけ、
お宝探検のやつのあれはラスボスかな、お宝
確かにラスボスですね、ラスボス洞窟大作戦だ。
あそうそれそれそれそれ
で銀河に願いをでもぼって同情する、うん、
出る出る出る。いやー懐かしいなこれ。ブーヤ君はわからないね多分。
わからない、
わからないですね。まあ、なんて言うんだろう。あの、ジャングルクルーズの原住民が顔だけ出てくると思えば。
顔と手ね。まあ、いわゆる、でっかい顔と手が二つ系。なんで、やっぱアンドルフとワムバムロック。
やっぱアンドルフ。
ということですね。確かにって思ってしまった。
映画系は面白いですね。
映画系やっぱね、やっぱシネマハスラーもね、やった方がいいんだろうな。
すっごい疲れる。
そうです。
あんまりもうやりたくない
。まあでも、やりましょう。俺を見て。
絶対ボルトニズムの約束とか疲れます。
疲れる、ね。はい、じゃあ次。
はい、通常回の方ですね。
はい。
あ、ちなみに、リトルマーメイド回についての、久石さんからのゲージに関するコメント、この前、カンテラさんと個人的に回収してきたのでね。
うん。そうなんですよ。初日にね、六本木で、うっかり合流して。
あの女いるって。
見終わってから3時間ぐらい話してたっていうね
全然関係ない、ほとんどフローズの話しないっ
ていうあれ面白かったな。あ、まあいいや、はい。あのちなみにお便りちょっと全員分読むとそれで1回になっちゃうんで、選別させていただいておりますが、皆さん読んでますんで、はい、
はい、
ありがとうございます。
そうです
よ、通常回ですね。D ライフ系のやつ、あその前に、アナと雪の女王へのイライラ感半端ないですね
ちょっとあの時はね、一番なんていうの、もうフラストレーションの頂点みたいな、うんたね、今はもう大丈夫です。
で、D ライフ系、
D ライフね、
D ライフはね、ザ・ボーイズで、
ちょっとザ・ボーイズの話すると、うん、また30分とか経つからちょっと今はしません。
やめましょう。あ、 D ライフのソフィアは土曜日だけだそうです。すいません。
はい、
あ、そう、
日曜日はリトルマーメイドだったんだけど、リトルマーメイドは土日だった気もするな、うん、あんまり言わないようにしよう。BS アンテナは、アキさん、BS アンテナって取り付けたい、取り付けは大して大変、難しくはないけれども、電波が届く向きが狭いから、その維持に取り付けられるスペースがあるかが大事だそうです。
あ、調べたんですよ、うん。自分で取り付けられるかどうか。うん、ダメ？
ダメ。
そもそも、我が家は、うん、なんと、アンテナが、うん、アンテナのテレビが入らない地域なんですよ。
ああ。
なぜか知らないんですけど、受信障害が起こるということで、我が家はみんなケーブルテレビなんですね。うん、民放も全部、うん。
はいはい。
っていうことなので、BS は厳しいっていう判断。
うち BS その入るようになったっていうのは、なんかね、JCOM かな？ JCOM かなんか契約してて、
はい。
なんか、JCOM 経由で BS が入ってくるっていう。
あー、それかな、じゃあ。でも、それだと延々と、あれ、お金を払い続けなきゃいけないからどうかなって。
そうね。まあ、ちょっと、難しいですね、この辺は。
学生にはちょっと、ね、やっぱ買うか、ずっと DVD みたいな。
一応iTunes でレンタル できるから、1回しか見れない。
買いましたけどね。
まあ、買っちゃえばいいんだけど、もしお金がなくても最悪400円。2
つレコーダーで録画しておきながら買いましたけどね。
まあ、あれは買う価値あるな。本当に良かったからね。あ、ちょっとその話すると、あれなんで、ね、次行きましょう。はい。
次行きましょう。それから、Once Upon a Time がつまらないという話ね。アンドハーさん。ドラマはつまらないの？青ひげさんから、ドラマのワンスは主人公にイライラするためのドラマで、海外ドラマはもっと爽快なものもあるよ。
爽快なものね。
赤ずきんとかルンプルシュルツギンもいれば、ベルもムーランもハートの女王もフックもガストも出てくるんですけどね。アンサーポンタイム。
そう、なんかそこだけ聞くと超面白そうなんだけど。
超面白そう。あ、だから、最近ほら、あの、アナと雪の女王関連で、アナとエルサと、うん、ラプンツェルがいいとこ出回って
る。うん、散々ネタにしたから、まあ、いっかっていう感じになってるよね。むしろ。
もう、その中であれば、あの、Once Upon a Time のシーズン4のリークだっていうことですよ。このなんかむしゃくしゃする感じ、どっかで見たな、この前。あのドラマだ。そんな感じのドラマです。
はい。
いや、このドラマだったらマジでね、あの、ラプンツェルとアナとエルサが、いとこだって言われても、ふーんだ。全然あり得る。
なるほど。あと、この、青ひげさんの、あれで、ディスパとか、なぜそういうドラマばっか見たのか、これ本当に、
いや、ちょっと、
謎なんですよ、自分も。うん、なんで見たの？
いや、親が借りてきたのを、うん、
なんか
見た、ちょっと見たら面白かった衣装って、たわいもないきっかけ。うん、なんか、ああいうドロドロしてるの結構好きなんだよね。
お、新たな一面が。
まあ、ABC なんでディズニーってことで。
そう、D ラフでやってるからね。
ディズニーマンって大変ですね。
大変ですね。
ディズニーマン大変ですね。
広すぎる。
ABC、家でしてる。
はい。
そんな感じかな。はい、スパレートに関しても。
そんなことですかね。
そんな感じ。ちょっと本当にたくさんいただいて、本当にありがたい限り。
ありがたい限り。
ぜひ今年は続けていきましょう。
そうですね。
全盛期のプチャみたいにね。
はい。毎週1回。はい、無理。
それは無理。
月に1回4本撮るっていう。
結局毎週みたいな、ね。
結局毎週と同じなんです
。はい。
お便りお待ちしております。
そうですね。どしどし。
お待ちしてます。
はい、この5分のコーナー。
5分のコーナ
ー。スタート。
いいですか？
はい。
スタート。はい。というわけで、まあね、4月に入りまして、イースターが始まりますね。
お、
はい。
そうだ。
で、イースターの最初の土日にですね、
うん、
はい。
なんと、何日だっけ？ 4 月の？
5、6かな？
そうですね、5、6に、前浜でなんと、とてつもないイベントが起こり、大戦争の予感がっていう。
ほう。
で、それがですね。そうですね。何が行われるかというと、舞浜シアターで、ね、まあ、いろんな社会現象を巻き起こしました。
はい。
アイドルマスターシンデレラガールズっていうのの、ライブをやると、いうことで。
それは、
皆さん、
どこでやるの？
マイハマアンフィシアターです。
あ、アンフィシアターね。はいはい。
はい、で、アンフィシアターでやるんですけど。
謎の聖地とかしている。
そう。もう、アイドルマスターのイベントやるのはこれ2回目なんで、謎の聖地とかしてるんですけど。まあ、シンデレラガールズって名前なんで、とりあえずディズニーランドのそばでやっときゃいいんじゃね的な、うん、ね、見え隠れっていう魂胆が。で、なんと、シネマエクスピアリでライブビューイングも実施されます。
すげえ近っ。
そうなんですよ。で、しかも、
なんと、音漏れないですからね、あそこ。
そうなんですよね。で、しかも、今日チケットを発券してきたんですけど、ライブビューイングの。
あ、
ライブビューイングの方かい。
あ、抽選、生会場は外れたんで。
あ、なるほど。
舞浜シアターは、2200しかないんですね、キャパが。
うん、ちょっと。2200もだと思うけど。
いや、ちっちゃいんですよ。
いや、ほら、エキスポみんな外れまくったじゃないですか。
あ、確かにね。
でね、まあみんな阿鼻叫喚し、僕は撮れずにライブビューイングに流れたんですけど、で、ライブビューイングの会場がシアター4。うん、で、調べてみると314席の一番広いシアターだった。
シネマピアリの4つあるやつですね。
そう。で、ウォルト・ディズニーの約束もアナと雪の女王もやってんの何やってんだ って思って、ちょっとシネマ XPI の今後が心配になるような予感。
今、確か大きいところは、アナ、アナ、アナ、ドラえもん。
だね。じゃあドラえもんかな。
そんなにやっぱアナ使ってるんだ。そらそっか。
そこは。
まあでも、
最初の週末はアナ、アナ、アナ、ウォルト・ディズニーの約束ですからね。
まあそれはまあ、そらそっか。お膝元だしね。
まあでも、ね、夜だけなんで、まあ、うんうん、いざとなれば、まあ、枠を潰してでもやるんだろうな、っていう、
うん
う
ん。
そうですね。で、非常に戦争な予感がするのは、うん、ライブにつきもの物販というものがありまして、それと、イースターの最初の土日が重なるって結構まずいのじゃないかな、
あ
っていう予感が、
なるほど。
ちょっとするんですよね。徹夜当たり前ですからね、物販とか。
うわぁ、アンシアター前で物販の徹夜が見れるなんて懐かしいなぁ。
そう。ね。だからちょっと、
ね、
そう。いやぁ、ちょっとね、心配だなぁっていう。まあ、それぐらいですかね。
なるほど。ちなみに、アイドルマスターって何ですか、はい、軽く。
軽く、初めはゲームセンターのゲームから始まったんですけど、
うん、
で、そこから Xbox 360で、に移植されて、
うん、
2が発売されて、うん、で、シンデレラガールズっていうのは、モバゲーのですね、
うん、
DNA の、
はい、
コンプガチャを、
はいはいはい、
法規制に追い込んだゲームと言っていただければわかるかと。そうですね。10万円までは課金じゃないって言われてた。
怖い世界があるんだな。
怖い世界が。
パスは課金じゃない。
ね。そういう恐ろしいところ。
残り30秒。
ライブ、単独ライブが初めてやるので、
はい、
まあ、イースターね、初日の人は、特にピアリが荒れると思うんで、うん、
気をつけてくださいと。
気をつけてくださいという予防線。これそもそも5日までに出るのかどうかわからないんですけどね、うん。
それはちょっと思った。
確かに。
そんな波乱も含みつつ、5日6日僕はちょっと楽しんでくるので。まあ1日目は、府中でライブビューイングするので、2日目はピア。
おすすめポキャン。
ポキャンのコーナー。
はい。映画の話しましたね、さっき。
はい。
実は D ポストでもやってまして。
はい。
はい。まあ、実はね、この回をこの前聞いて、
はい。
これプリアでもやったら楽しいんじゃないかなと思って撮ったんですよ、さっきのコーナー。
その結果、ね、すごい疲れた。
疲れたんで。
疲れ
た。ですね。また古い回だな。はい、第4回。2008年2月なんで、6年前ですね。
始まる前ですよね。30周年終わりましたよ。
ここはですね、アクロスっていうの方で、ディズニー映画の話をしてます、
はい。
明日の会話に使えるディズニー映画の最新情報ということで、カール爺さんとか、プリンセス&ザ・フロックとかの話をしてるんですよ。
2008年2月の段階ですからね。
そうなんです。
懐かしい。
で、ここでなんでこれを紹介したかったかと言いますと、
はい、
昔ツイッターでですね、
はい
この回がおすすめだよというふうに書いたんですよ、
はい、
確かラプンツェル公開くらいかな、
うん、
実はこの回でラプンツェルの話をしてたんですよ、
お
で MT さんがこれは絶対面白いですよと、
お
ディズニーの黄金期の再来ですねみたいなこと言ってたんですね、でだからこれその通りになったらすごいからぜひみんな聞いてねみたいにつぶやいたらガーティさんに拾っていただいて読みます。カンテラ君情報でたけし君が昔の D ポストでラプンツェルを語ってるというので聞いたらものすごい予言的中してるのでのけぞったっていう風にツイートされてるんですよ、うん、
お
ー、まあ多分自分が D ポスト .jp ポッドキャストに詳しいキャラになったのは多分このツイートのせいだなと思うんですけどやっぱね MT さんのやっぱりその先見的な発言だと思うんでね、ぜひ聞いていただきたいなというふうに思うんですよね。MT さんすげえというふうになるんで。
今回受けたの絶対当たらないですからね。
ここがね、
当たらない。個人的なのってだって、
フキャとポキャの違いがね、
違いだ。
ポキャは MT さんの先見的な見方があり、こっちでは文句があって。 文句を言い合う。
正直に文句を。
いや、いや、誰のせいで困ったと思ってんですか。訴訟ですよ、訴訟みたいな。
まあ、この文句チャラになったのもポチのせいだっちゃポチのせいなんだけど。
ミキってさっぱりするポッドやそう。
まあ、それはね、ぜひ、第4回6年前ですが、聞いてください。はい。素晴らしい回なので。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
クロージングです。
クロージングです。
はい、疲れ様でした、もう。
疲れた。
いやー、今日は疲れました。
ちょっとくたくたですね。文句系ポッドキャスト、お楽しみいただきましたでしょうか。
愚痴をこぼして、さっぱり、心が晴れやかになる。月に一回ぐらいちょっとね、その月に溜まったディズニー系の愚痴を話してたのでね。それを他の人に届けるっていう、ひどさね。
まあ、この辺もね、きっと、この1年かけて成長していきます。
はい、目を向けたから。
うん、
はい。